新しい年の初めの日、そして初めの朝に皆さんと共にまず主を礼拝できる幸いを感謝します。毎年思うことなんですけど、たった一日、昨日から今日へと日付が変わり、新しい年が明けるだけで何か全てが一新されたような気分になりますから、不思議な感じです。新しい年も神の言葉に聞いて神からの祝福を豊かに受けていきたいと思います。今朝は新年礼拝ということで、ご一緒にマタイの福音書から学んでいきたいと思います。どうぞマタイの福音書14章をお開きください。マタイの福音書14章。皆さんにとって昨年はどのような年だったでしょうか。いろんなことがあったと思いますが、新しいスタートがまた主にあってできることを感謝します。教会でもいろいろなことがある中、昨年は洗礼を受けた方々がなんと17名もいまして、本当に主の技だな、主の御業に感謝でした。また先週の日曜日はクリスマス礼拝で多くの方々が集まってくださいました。クリスマスのおいしいランチもいただいて、皆さんの手作りも最高でした。また多くの検品があって、ビンゴゲームに参加された方々全員にプレゼントも行き渡って感謝でした。皆さんのお祈りに感謝します。私たちの主は常に真実なお方です。私たちを守り、そして豊かに祝福してくださる方です。さて、新しい年2012年が始まりました。皆さんはこの1年どのような年になることを主に願い、また期待しているでしょうか。学生の皆さんは成績が上がること、また受験生もいらっしゃるわけで、受験生なら志望校に合格することかもしれません。主婦の方々でしたら、家族の健康を願って、そして家事がさらにスムーズにいくように、あるいは働いている方々でしたら仕事の能率がアップしたり、良い人間関係が築かれることを願うかもしれませんね。で、事業をなさっている方でしたら、事業が成功し、さらに拡大することを願うかもしれません。今朝はこのマタイの14章22節からを通して、神の言葉にしばらく耳を傾けていきたいと思います。14章の22節。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。33節一緒に朗読したいと思います。はい。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。とても有名な聖書の箇所です。今朝はここを通して主の言葉に一緒に学んでいきたいと思います。22節のそれからすぐっていうのは、すぐ前の記事の5000人の給食の奇跡のすぐ後の話のことです。イエス様は5つのパンと2匹の魚で5000人の人々を養われました。 人々は皆食べて満腹したと書かれています。そして彼らは興奮して、この方こそ自分たちの王になるべき人だ、そのようにイエス様を王にしようとしたと。で、ヨハネの福音書の6章の15節にはこう書かれてるんですね。自分たちの王とするために無理やり連れて行こうとしたって書いてあるんです。自分たちの王にしようとした。しかし彼らが期待してた王っていうのは当時ローマに支配されてましたので、そのローマから解放してくれる政治的なメシア、政治的な救い主として、どうにかこの政府から、この重税から逃れられるための、経済的に私たちを救ってくれる、そのような助けてくれる救い主を彼らは待ち望んでいたわけですね。間違った理解っていうのは間違った動機を私たちに持たせていきます。そして当然間違った動機は間違った行動をさせ、間違った結果に導いていくわけです。人々は間違った理解をイエス様に対してそのような期待をしていたわけですが、弟子たちもこの時点では、人々とあまり変わりはなかったわけですね。彼らも地上の王になることを期待してて、そしてイエス様が王になったのならば自分たちも大臣になれる、そのように彼らは互いに競い合っていたわけです。男の世界ですよね。最後の最後までイエス様が十字架にかかる前の晩まで彼らは誰が一番偉いのかということをいつも競い合っていたわけで、確かに聖書はイエス・キリストが再び戻ってこられるとき、この地上の悪を滅ぼしてこの地上を治める栄光の主、王の王として来られることを約束しています。しかし最初に来られたときは、それは私たち全人類の罪をあがなうために天から降りてこられたことを聖書は教えているわけですが、この時点で弟子たちもそのことは理解する余地もなかったわけです。彼らはこれまで約この記事の時点では2年ぐらいイエス様の権威ある教えを聞いてきたわけです。で、教えだけではなく奇跡を何度も彼らは目撃するわけですよね。例えば目の見えないものが見えるようになったり、生まれつき足のなえたものが歩けるようになったり、つわらと治るはずのない皮膚病が清められたり、生まれつき耳の聞こえないものが聞こえるようになったり、そして死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられる、そのような奇跡を彼らは目の当たりにしたわけです。さらに多くの人たちがイエス様のところに集まってくるのも彼らは見るわけで、イエス様の人気は最高潮に達するわけです。皆の期待が一気に高まっていくわけで、弟子たちも興奮していくわけですよね。長年待ちわびてた救い主が、その時がついにやってきたと彼らは思うわけです。しかしイエス様は常に冷静な方でした。人々に踊らされるようなことはなさらないわけで、ご自分が来られた目的、そして使命からそらすような誘惑に負けるような方ではなかったわけです。イエス・キリストがこの地上に来られた目的は何ですか？私たちの罪の贖いのため、十字架におかかりになることであったわけです。それでイエス様は弟子たちを、この記事を見ますと、22節。イエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませたって書いてあります。おそらく弟子たちは行きたくなかったでしょうね。もう少し一緒にいたいな。彼らにとって心地よい時間であり、また心地よい場所であったわけです。しかしは彼らを強いて乗り込ませた。そしてその間に群衆を返してしまわれたと書かれています。まあ、興奮している5000人の男たちを一気に返すほどですから、すごい権威だと思いませんか。イエス様の一言で群衆は帰っていくわけです。そしてイエス様はここで群衆を返した後で23節見ると、一人で山に登られたって。何のためですか？祈るためだと書かれて、祈るためにイエス様は山に登られた。 枕するところのないほどイエス様は忙しい方でした。しかしどんなに忙しくても父なる神との交わりを絶やすことはありませんでした。いつもイエス様は父なる神の御心に従って十字架の死に至るまで従順であられました。イエス様の地上生涯の成功はここにあったわけですね。父なる神との交わり、すなわち祈りの生活にあったわけです。完全な方です。神の御子です。その方でさえこの地上で生きるためには祈る必要があったということですから、私たち不完全なもの、弱いものはもっと祈らないと、祈りなしには当然生きていくことはできないわけで、新しい年が始まって皆さん大きな神様からの祝福を見たいと思うのではないでしょうか。普段は信仰心のない方々でも正月三が日になればもうどこかに行って拝みたい気分になるわけで、私たちも以前はそのような生活をしていたわけですが、しかし誠の神を知った今はその神に私たちは期待をし、神に祈るわけで、私たちは祈りからスタートできること、感謝ですね。聖書は神の御心にかなう祈りは叶えられると約束しています。イエス様はマタイの7章7節でこう言われました。有名なところです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。これ一度だけではなくして継続的にそうするようにイエス様は勧めました。求め続けなさいという、一度ダメだからそれで諦めるのでは、何度も何度も求め続け、何度も探し続け、そして叩き続けなさい、そうすれば開かれ見つかり、与えられるということですね。ヤコブの手紙の4章2節でもこう書かれています。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願わないから自分のものにならない。願っても与えられないのは悪い動機で求めるからですから、正しい動機で求めるのならば、神の御心にかなった願いであれば、聖書は神は叶えてください。昨年は開かれなかったことも、もしかすると今年は開かれることもあるかもしれません。ですから神の御心を求めて、私たちは諦めずに祈り続けたいですね。では誰のために祈るんでしょうか。まず自分のために祈ってみてはどうでしょうか。そして家族のため、仕事、教会のためにもどうぞお祈りください。何か自分のために祈ると自己中心じゃないですかと思う方もいますけれども、そうではないですね。実は言うとイエス様もご自分のために祈られる記事がヨハネの17章には書かれているんです。まずご自分のために、父なる神をあがめ、ご自分のためにイエス様をお祈りされました。さらに弟子たちのために祈られて、すべての信者のために祈ったことがヨハネの17章には書かれてますが、おそらくここにおいても山の上でイエス様はそのような祈りをなされたと思うんですね。さて弟子たち、彼ら今どこにいましたか。船に乗り込んで向こう岸へ彼らは向かっていたわけです。しかし24節見ると、船は陸から何キロも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたってあります。弟子たちはイエス様に言われた通りに向こう岸へ向かいました。彼らの気持ち、ちょっと想像してみてください。パンの奇跡を体験するわけですよ。たった5つのパンと2匹の魚で5000人の男たちが、そして女性や子供を入れると優に1万5千人ぐらいはいるわけで、たったあれだけのものからどんどんそれが広がる祝福を彼らは見て、人々も興奮をし、彼らも興奮をして、もうそこから離れたくなかった、その余韻に浸っていたと思うんですよね。おそらくオールをこぎながらも彼はいろいろと話していたことでしょうね。ちょっと想像してみてください。パンの奇跡はすごかったな。どんどんもう増えていった。 ありえないことが起こってくるわけで、まあでもそれにしてももったいなかったな。人々は興奮してどうにかしてイエス様を王にしたい、もう少しでイエス様が王になって自分たちも大臣になれたのに、あんないい時はなかったのに、なんで向こう岸へ何か行けと主は言われるんだろうか。主のお考えは俺たちにはよくわからない。でも今までもそうだったように主に従っていれば間違いはないだろう、まあいろいろと彼らの会話が聞こえてきそうですが、ここで船がもう何キロメートル、4、5キロぐらい離れたところまで行ったと他の福音書には書かれてますが、向かい風なので波に悩まされていたってあります。ヨハネの福音書の6章18節には、湖は吹きまくる強風に荒れ始めたって書かれてるんですね。吹きまくる強風、吹きまくる強風、私たちは沖縄住んでますが、台風のこの吹きまくる風っていうのは毎年味わうわけですが、彼の吹きまくる恐怖の中を進んでいくわけで、それでやめてしまうのか、逆風が吹いたらやめてしまうのか、まあ多くの場合私たちは逆風が吹くと諦めて逃げてしまいそうですが、弟子たちの場合はそうではなかったわけです。彼らは向かい風のために逃げるのではなく、マルコの6章の48節には同じ記事が書かれてますけれども、逆風が吹いてくる中、彼らは漕ぎあぐねていたっていう表現がされてるんですね。だから逆風が吹いてるからそれをもう漕ぐのをやめるのではなく、逃げていくのでもなく、彼らを漕ぎあぐねて、もうとにかく必死になって前に前に進もうとするわけですが、なかなか進まない。でもそれでも諦めないで、彼らはずっとそれを漕ぎ続けていたっていう。なんでそこまでするんでしょうか。イエス様が向こう岸に行きなさいと言われたからです。ここから何を私たちは学ぶことができますか。イエス様に従うことは祝福です。祝福と同時に、祝福を私たちは受けるだけではなく、祝福と同時に苦難も伴うということなんです。嵐は私たちの人生に起こる問題の象徴です。信仰を持ったから問題に合わないっていうことを聖書は教えてません。むしろ信仰の上に苦難に遭う、キリストに従うのであれば、当然反対迫害も遭うことは当然なことで、イエス様もヨハネの16章でしたっけ？あなた方はこの世の中では患難がありますと言われます。しかし勇敢でありなさい、勇気を持ちなさい、私はすでにこの世に勝ったからですと言われた。ですから信仰を持ったらバラ色になる、問題が起こらないということではなく、むしろ聖書はそれはあるということですね。どうですか、信仰を持って祈ったのに自分の願っていたことと反対のことが起こることはありませんか。あるいは状況が良くなるどころかどんどん悪くなってしまうようなことはありませんでしょうか。問題の中でイエス様は私の近くにいないんじゃないか、いや私は見捨てられてしまったんじゃないか、そのように感じることはないでしょうか。しかしどうぞ覚えてください、問題が起こることはあなたが神に愛されていないっていうことではないんです。神の愛は決して変わることがないと聖書は教えています。神の愛は変わることがない。自然の世界でも湖に出れば当然向かい風に合うわけで、私たち向かい風に合うように信仰の生活においても人生で問題に遭うことは避けることができないわけです。学生では進路で悩むし、人間関係で学生だけではなくして社会人になっても年を取ってもそのことで悩むし、健康の問題、経済の問題が起こってくるわけですね。私たちはまたそれらによって 心は騒いで困惑し、痛みを感じ、苦しみ、失望してしまうわけですが、神はその問題をも用いて、あなたは私をご自分の近くに引き寄せてくださろうとするわけです。問題がないことは私たちにとって嬉しいことで、楽しいことで、幸せに感じるわけですが、でも意外と問題がないとき、私たちは神を信じているとは言っても結構上辺だけっていうか、表面的っていうか、でも問題そのものは辛いんですけど、その中で本当に神が近くにいてくださる、こんな時でも主は私を愛して私を支えてくださる、実は私たちが主の豊かな臨在を感じるのは、その悲しみ苦しみの時の方がはるかに多いんですよね。主の臨在を感じるのは。さあ、弟子たちは向かい風のため波に悩まされていましたが、それでも彼らはオールを漕ぎ続けたわけです。主が命じたことに従った結果の苦難でした。イエス様はそのことを知らなかったんでしょうか。知っていたわけですね。それで主は山の上で彼らのためにも祈っていたわけです。そして祈るだけではなく、25節を見てください。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが水の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。弟子たちが向かい風で波に悩まされた時、夜中の3時ごろと書かれています。夕方近くから彼らは漕いでますから、もうかなりの時間、6、7時間ぐらい、あるいは6時から漕ぎ始めてたら、もう夜中の3時ですから12時間近くも彼らを漕ぎ続けたことになります。嵐の中で肉体的にも精神的にも限界でした。窮地に追い込まれたわけで、そこへイエス様は湖の上を歩いて彼らのところに行かれたわけです。主は山で彼らのために祈るだけではなく、彼らのところに来られました。しかも湖の上を歩いてという、私たちの人間ではありえないことですね。誰にもそのようなことはできません。それで弟子たちの反応は、幽霊だと言って怯えて恐れさのあまり叫び声を上げたわけです。彼らは何度もイエス様の行われた奇跡を見たはずです。前の日には5つのパンと2匹の魚で5000人を養うという素晴らしい体験もしたばかりですが、彼らの心は固く閉じたままだった。心が固く閉じていると、私たちは見えるものも見えない、分かるものも分からない。彼らの心は固く閉じていて、イエス様がどのような方か理解してませんでした。自分たちの常識、人間の経験によって神の力を測ってたわけですよね。人間は陸の上を歩くのが当然であって、その常識からすると常識外れなことなんですが、しかし神にとってはどうでしょうか。陸の上を歩くのと水の上を歩くのは神にとっては何も変わりないわけですね。というのは、神は天地を作られた方ですから、海も作られた方ですから、当然神が望むのであれば水の上を歩くことも陸の上を歩くことも何ら変わりがないわけです。望めば湖の上も歩くことができるからですね。マルコの福音書の6章の48節には、イエス様は湖の上を歩きながら、そのまま彼らのそばを通り過ぎようとするつもりであったと書かれているんです。 そのまま通り過ぎようとした。まあそれほどイエス様にとっては湖の上を歩くこともごくごく普通のことであったことがわかるわけですが、さあなぜイエス様は湖の上を歩かれたんでしょうか。どうしてだと思いますか。あえてイエス様は湖の上を歩いて来られたわけです。弟子たちの主に対する理解はどうでした。信仰ない人たちの理解は分かりますよね。助けてくれる政治的な救い主が現れること、でも彼らもそれに影響されてて、主の教えを聞きながら主の奇跡を何度も見ながらも、彼らも同じように地上の王、政治的な救い主ぐらいにしかまだ理解していなかった。それでイエス様はご自分が全てを支配しておられる方であることを彼らに理解させるため、湖の上を歩いて来られたわけですよね。でも興味深いことに主はすぐには来られなかった。人々があのパンの奇跡で無理やり王にしようとして、弟子たちもそれに乗っかろうとしたわけですが、イエス様はそうでないことをご存知ですから、その誘惑に負けずに弟子たちを強いて船に乗り込ませて、群衆も解散させて、ご自分は父なる神の前に祈るわけですよね。そして弟子たちが理解しないといけないわけで、主は山の上で彼らのためにも祈ったわけです。そして彼らが主を本当に理解するため、ウキウキした中で彼らは主は問題を許可されるわけで、窮地に彼らは追い込まれるまで主は待たれたわけで、私たちはどうでしょうか。なかなか窮地に追い込まれないと主を認めないっていうか、認めたくないっていうか、求めたくない、自分の力で何とかできる、確かにそうでしょう。でもできることでできないことがあるわけで、主に対しても私たちの理解っていうのは、ただ祝福を求めているだけで、本当に主を求めているのではなく、この祝福プレゼントそのものを求めている場合も多々あるわけで、主はご自分の弟子たちに本当に理解してほしかったわけです。ですから問題が起こることを許可し、主に助けを本当に求めるまで待たれるわけです。そして主の助けは決して遅れることはありませんでした。湖の上を歩いて弟子たちのところに来られたわけで、しかし彼らは主を見たわけですが、それが主であることを認めることができなくって、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐れさのあまり叫び声を上げたわけですよ。彼らの元の仕事を覚えてますか。ほとんどが漁師だったんです。で、自分たちの働き場でした、このガリラヤ湖っていうのは。元漁師でマッチョな海人ですよ、彼らは。もう死も恐れないような海の男たちが叫び声を上げるほどですから、もう相当な驚きようだったと思うんですね。しかしイエス様はすぐにここでしっかりしなさい、27節です。しっかりしなさい、しっかりしなさい、私だって言う、恐れることはない。聖書の中で神は旧約聖書からもう何度も何度も何度も繰り返し繰り返し語っておられる言葉があるわけで、それは恐れてはならないということなんです。恐れるなって、恐れるな、まあそれは私たちは問題によってすぐに不安になり恐れやすいものだということですね。 恐れる材料を探すのに困らないわけです。健康の問題、経済、仕事、人間関係、老後のことなど、ありとあらゆることが私たちの不安材料、恐れの材料になってくるわけで、しかし私たちがイエス様がどういう方か本当に理解するならば、もはや恐れることなど何もないわけです。主はどういう方ですか？聖書は、主は全てをお作りになった方だと教えています。そして主が全てを今も支配しておられ、全てを保っておられる方、また主が全てのことを知っておられる。あなたの今の状況知らないのではない。主はあなたが思う前から、あなたの思いの起こる前から、あなたが何を思い何を語るかを知っていると聖書は、詩編の139編でしたが、あなたが座るのも知っており、あなたが立つのも知っており、主はすべてを知っておられる。私たちがこのことを本当に理解し、この方を信頼するなら、安心してこの一年を過ごすことができます。さあ28節見ると、するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエス、ペテロはイエス様の一番弟子でした。彼は衝動的な性格で失敗もよくしましたが、何よりも主を愛していました。愛していれば私たちはその人から離れたくないですね。またたとえ水の中、火の中、そしてここでは嵐の中であっても、ペテロはイエス様のそばにいたいと思ったわけです。それで彼は言うわけですね。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。29節見ると、イエスは来なさいと言われた。イエス様が来なさい、彼はその声を聞いて、言葉を聞いて、船から出て水の上を歩いて、なんとイエス様の方に歩いていった。このペテロの出来事はマタイの福音書だけが書いているものです。でマタイはここで私たちがどうしたら水の上を歩けるのか教えるために書いたのではありません。そのようなことは誰もできないわけで、信仰は無謀なことをすることではありません。どうぞ水の上帰りに歩かないように気をつけてください。聖書に書いてるから信仰を持てば歩けるっていう、そういう話ではないんですよね。ペテロは確かに水の上この時に歩きましたが、この後にも先にももう彼は水の上を歩くことはない。そんなこと必要ないわけです。何を教えてるんでしょうか。私たちの人生には問題が起こるわけで、信仰を持った後も問題が起こるわけで、その問題の中にあっても恐れることなく主に信頼すること、主に信頼して信仰によって歩むことをこの出来事は教えているわけです。信仰によって歩むという。ローマの10章の17節にこう書かれています。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰は聞くことから始まる。私たちもそうですね。聞かないと信じることできなかったわけです。友人からこの聖書の良い知らせ、福音を聞いたわけです。聞いて、あ、その通りだ、最初から分かったわけではなく、聞き続けた結果、神の憐れみによって私たちもイエス・キリストが救い主である、私も罪人だ、罪の救いのためにこの方が必要だ、このキリストを信じて私たちも罪から救われたわけです。そして信じた後もこの主の言葉に私たちがとどまっているならば、どんなに嵐のような苦しい状況の中にあっても、何によって歩むんですか？自分の力ではなく、信仰によって歩むことができるわけです。信仰によって歩むことができるわけです。ところが、30節ご覧ください。ところが、風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主を助けてください と言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。ペテロはイエス様が来なさい、そのように言われたので、彼は水の上を歩いてイエス様の方に行ったわけです。でイエス様を見ているうちは彼は沈まなかったわけですが、ところがここで風を見てた。イエス様から目を離した途端、自分がとんでもないことをしていることを彼は見て怖くなるわけですよね。で沈みかけたので叫び出してかかる。そして主を助けてください。そこでイエス様はすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われたわけですね。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。イエス様はペテロの信仰の弱さ、小さいのも理解しておられました。信仰が薄い、信仰が弱い、信仰が小さい、そのような時には私たちの心に決まって疑う心が入っているんですね。疑いが私たちの心を占めると、主に信頼することよりもこの状況を見て疑って、そして何に支配されるかっていうと、疑いを持てばいい方にはとてもとても考えることができないわけでも、最悪のことをずっとそのことだけを考えていく、恐れに支配されていく。しかし主は私たちの信仰を強めて成長させてくださる方です。どのように主は私たちの信仰を強めるんですか。苦難ですね。困難な状況によって、苦難の中で私たちの心を痛みます、苦しみます、沈みそうになります。しかしその時に私たちはもう自分の力の限界を知って、もう叫ぶしかないわけです。主を助けてください、いろんなものに助けを求めたけど、結局最後はこの方しかないっていうのは私たちの心の深い部分で本当に理解したとき、私たちはこの方がいつもそばにいてくださったんだなっていうことに気づくわけです。もういろんなものに私たちは手を出し足を出して、いろんなものにくっついて、それらに心もくっついて、それらにずっと頼ってきてますが、これさえあればいい、これさえ握ってればいい、いろんなものを握って、おまけで主よって言ってるだけであって、でももういろんなものが取り去られて何もなくなった時に、本当に頼れるものが何なのか、あなた自身がよく理解していくわけですね。弟子たちはそのことを学ばなければならなかった。ペテロはそのことを特に学ばなければならなかった。イエス様が天に帰られたと、彼が指導者として民を導いていくわけですから、自分につなげるのではなく、このイエス・キリストにつながれるっていうことを彼自身が深く体験していかなければならなかったわけで、自分の弱さを知ると同時に、いつもイエス様が私のそばにいて助けてくださる、そのことを体験すればするほど主への信頼度は高まっていく。だから信仰の強い弱いっていうのはあなたの意志の強さ要素とは関係ないわけですね。私たちは弱さを認めて本当に主に信頼していく、これが私たちの信仰。そして主が船に乗り移られると風が止みました。弟子たちはイエス様を拝んだって書いてあります。確かにあなたは神の子です。 聖書は礼拝を受けるべき方は神のみであると教えています。イエス様はその礼拝を、弟子たちの礼拝を受けました。この方こそ礼拝を受けるにふさわしい唯一の方です。父なる神と等しいお方、神の御子、神ご自身なんです。さて2012年新しい年が始まりました。皆様この1年、神からの大きな祝福を期待しているのではないでしょうか。今日のこの聖書の記事から私たちはいくつかのことを学ぶことができるわけで、まず祈るっていうことですね。どうぞ一人の時間を作ってください。忙しければ忙しいほど一人の時間がとても必要です。でないと私たちは忙しさに本当に心を騒いでいきます。一人の時間をとって自分の必要のために祈り、家族のために、また教会のために祈ってください。そして一人で祈るのは弱いですから、集まって祈ることはとても大切なことで、教会では水曜日木曜日週の半ばに集まって祈っています。どうぞ集まる時間を作ってください。そうすれば神の大きな祝福を見る1年になるでしょう。と同時に、祝福と同時に苦難もあることも私たちは覚えたいですね。問題が起こることをあらかじめ知っておくと、必要以上に慌てることはありません。そして問題が起こることは、神があなたを愛していないということではないということです。むしろ神は問題を用いてあなたの信仰を成長させたいということを覚えておきましょう。さらに神の言葉に私たちは聞いていきたいですね。神はすでにご自分の御心をこの聖書にもすでに書いてますから。ですから神の御心を知りたかったら聖書を毎日読んでください。そして神が何を語っているのか学んでください。学んだことを生活の中で実行してみてください。聞くだけで実行しなかったら何も変化はありません。救いは信じるだけです。行いは必要ありません。しかし身を豊かに結ぶためには、聞くだけではなく聞いたことを行うということ。祈って聖書を読んで、良いことはどうぞどんどん実行してみてください。最後に、主イエスキリストから目を離さないということですね。後で開いてください。ヘブルの12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって書かれています。この方こそ私たちを罪から救ってくださった方であり、最後まで私たちを完成させてくださる方です。この方と共にあなたがこの一年歩むなら、必ず大きな神の祝福を見る一年になるでしょう。神の愛は変わることがありません。ご自分の御子をさえ惜しまずに与えた方です。その方が私たちに恵んでくださらないということはないわけで、神はすべてをお作りになられた方です。神はすべてを支配しておられる方です。そして神はあなたのすべての必要もご存知な方です。ですからこの一年、私たちはこの方に信頼して日々の生活を感謝を持って生活していきましょう。神の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの愛がいつも私たちを取り囲んでいることをありがとうございます。昨年もあなたの守りの中、本当に数えきれないほどの祝福があったことをありがとうございます。そしてこの新しい年も、神様あなたの祝福が豊かにあることを私たちはあなたに祈り求めます。どうぞあなたの御心に従って、私たちの必要の一つ一つあなたが満たしてくださいます。そして栄光が主の御名にありますように、また健康を支え霊的な成長がありますように、またこの教会があなたの御心に従って一歩一歩前進し、まだあなたを知らない人たちがこの交わりの中に 加わっていきますように。主の栄光が表される一年となることを主に期待をし、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。